マルコによる福音書を読み進んできております。読んだ12章18節、そこは主イエスがエルサレムの中に入り、いろいろな人々と論争をするその一場面です。論争すると申しましても、意見が違うとか、研究の成果をお互い確かめ合うとか、そういう類の論争ではこれはございませんでした。何とかして主イエスを捕らえ殺そうとする、その取っかかりをつかむ。主イエスを殺そうとしている人々、ファリサイ派、立法学者、祭司、言ってみれば彼らは国のエリートと申しましょうか、中心的にいた人々です。ただ彼らは国の中心にはいましたけれども、主イエスを捕らえるのには大きな弊害がありました。どういう弊害かというと、民衆が主イエスキリストを支持していた、主イエスキリストを応援していた、下手に動けば自分たちが返り討ちに遭ってしまう。何とかして民衆を味方につける。民衆も主イエスキリストは悪い人間だ、いらない人間だと思わせる、思わせなければならない、それが彼らの目的でした。ですから何とかして民衆を味方につける、その手立てをいろいろと画策をいたしました。前回読んだ皇帝への税金、それもその一つでございます。皇帝税金を捧げること、それはいいことですか、悪いことですか。ローマの皇帝、言ってみればユダヤ人からすれば異教の皇帝です。本来お付き合いをしてはいけないものだ、そういう者たちとお付き合いをしてそこに税金を納める、それはいいんですか。民衆は、私もみんな同じですけれども、税金を下げることにあまり喜びは感じません。国のためになるんだ、公共のためになるんだ、みんなのためになるんだと頭では理解していたとしても、税金を下げるということ、これに対してあまり喜びを感じないのは人の世の常です。しかもそれが自分たちのためではなく外国のために使われる、自分たちの神様のためではなくて他の神様のために使われるとなれば、この税金を下げるということ、その行為自体を反対したいというふうに思うのが人の人々の心の中にありました。何とかしてこの税金を納めるということを手立てにして、主イエスキリストの評判を落とすことはできないものかというふうに考えたのが、このファリサイ派の人々でした。これについての結論は前回も共に学びましたし、また後ほど考えたいと思いますけれども、一つなぜ税金の問題を彼らが取り扱ったのかといえば、それは民衆をどうやったら味方にすることができるのかという、その大きな目的がありました。今日読んだサドカイ派の人々、この人々が復活はないというふうに考えていた人々でしたけれども、この人たちがまた主イエスに議論を吹っかけたのも同じような理由からです。彼らは純粋に復活はありますかね、ないんですかねというふうな、そういう思いを真剣に考えていた人々ではありませんでした。サドカイ派という人々はどういう人々かと申しますと、この人たちは神殿に仕えていた人々です。祭司とごく近しい関係にあった人々です。ですから彼らはすでに恵まれていました。何の心配もない人々でした。ある意味ではこのまま世界が続けばいいということを考えていたのが彼らです。そして彼らが持ち出したのはある突拍子もない議論でした。律法には、モーセの書にはこう書いてありますよね。律法、モーセの書、それはユダヤ人が大切にしていた言葉集です。大切にしていたものですから、それを彼らは大事に守っていました。そこで彼らはそのモーセの書を利用して主イエスに議論を吹っかけます。目的は何とかして人々の心を自分たちに向けさせようとすることです。 ある人の兄が、ある人の兄が死に、妻を残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならない。まあ、後継ぎをちゃんと作っていく、そのためにはこの女性がいつまでもその家庭にとどまれるようにという、まあ、言ってみれば配慮に満ちた法律がここにありました。子供がいればその女性はいつまでもその家にとどまることができます。ですけれども子供を設けなければその女性は、大変差別的な言い方になりますけれども、その家にとどまることが許されないというのが当時の習慣風習でした。ですから兄と最初結婚したその女性が子供を設けることができなかったとなれば、この女性はその家からすぐに追い出されてしまってもおかしくない状況でした。でも弟がその女性をちゃんと面倒を見て子供を設ければその女性はいつまでもその家にとどまることができる、そういうふうにしてその女性を守らなければならないというのがこのモーセの律法でした。で、彼らはある一つの、まあ、実例をしましょうか、議論のきっかけのサンプルを持ち出します。7人の兄弟がおりました。最初長男と結婚した女がおりました。ところがこの女性は子供を設けることができませんでした。モーセの書に従って弟が、次男がその女性を妻としました。ですけれども、妻とその妻の間にもまた子供ができませんでした。次男、三男、七男、ここまで何度も結婚は繰り返されましたけれども、結局子供はできませんでした。さて、復活があるとあなたはおっしゃってますよね。復活があるというふうにファリサイ派の人たちも言ってますよ。だから復活があるんだというふうに言ってる人たちがいますけれども、さあここで問題が起きますよね。先生、復活が起こった時にこの家族7人の夫、1人の妻、一体誰と誰が夫婦なんですか。1人が死に、1人が死に、1人が死に、順番に死んでくれたから、この女性は妻、1回目の結婚、2回目の結婚というふうになっていきましたけれども、みんなが一斉に復活しちゃったら、一体この女性は誰の夫になり、この7人の兄弟はこの妻とどういうふうにして結ばれたらいいんでしょうかね。まあ言われてみれば確かに大きな問題、難しい問題です。難しい問題ではありますけれども、彼らがなぜこのようなことを言い出したのかといえば、復活したってみんなが幸せになるわけではないでしょうというのが、この彼らが思っている一つの世界観です。復活があるというふうに簡単に言ってみんなをすのかしていますけれども、復活したって大問題が起こるでしょう、復活したってみんなが幸せになるとは限らないでしょう、復活したっていいことなんてないでしょう、むしろ復活がないことの方が世のため、人のため、我々の平安になるんじゃないんですか。彼らは純粋にこの7人の兄弟とこの女性との間がどうなるんですかなどということは考えてはいません。彼らが本当に人々に訴えたいこと、主イエスとの議論の中で得たい結論は、復活なんかあったら世の中が乱れてしまうでしょ、復活なんかないというふうに今ここで言った方が、先生あなたの身のためですよというのが、彼らの言ってみれば本当のメッセージです。復活なんかない方がいい、今のままがいい、未来なんて起こらない、来ない方がいい。サドカイ派の人々が権力の中心にいたということは先ほども申しました。ですから彼らは今のままがいいというふうに言います。それはある意味では分かります。ある意味では分かりますけれども、サドカイ派の人々と私たちも権力の中心にこそいませんが、そう遠くないところにいるのではないでしょうか。予定調和という言葉があります。私たちが頭の中で思い描いた予定、それと調和をする、それが私たちの幸せなんだ、幸福なのだ。自分たちが想定していないようなことが起こってしまっては困る、自分たちが想定しているものと違うことが現実に起こってしまっては慌てふためいてしまって絶望をする。我々は多かれ少なかれ、私たちの知っていること、私たちの計画していること、私たちの 脳の中に収まっている事柄が世界であってほしいというふうに願っている。この世界の外にあるもの、私の予想もしないような、私の脳に収まらないような世界はあってもらっては困るというふうに考えているのが私たちなのではないでしょうか。ここに至るまでに、今日の18節に至るまでにいくつかの議論がありました。12章の冒頭には農夫とその、ごめんなさい、ブドウ園の主人と農夫の例え話がありました。ここで言われていることは、ブドウ園の主人が農夫たちにブドウ園を貸し与えた。美しく広く立派なブドウ園を貸し与えた。彼らは貸し与えられたブドウ園の中で収穫をし豊かに暮らしていましたけれども、主人が自分の取り分、それはどのくらいかは分かりませんけれども、自分の取り分を渡してくれるようにというふうに頼みました。使いを出しました。しかし彼らはその使いを拒みました。何人かの使いを出しましたけど全部断られました。あるものは袋叩きにあり、あるものは殺されたというふうにも言われています。ついに最後に主人は息子を送りました。息子を送ったら敬ってくれるだろう、今度こそ言うことを聞いてくれるだろうという、そういう期待のもとに息子を送りました。ところが農夫たちは、これは跡取りだ、こいつを殺してしまえばブドウ園は自分たちのものになると言って、その跡取りを殺してしまいました。例え話です。ですけれども、ここで言われていることは、農夫たちは自分の得たもの、自分の獲得したもの、それを手放すことができなくなったという一つの、事実確認です。前回一緒に読んだ皇帝への税金、カイザルに捧げていいんですか、いけないんですか。人々は税金を捧げたくないという思いにとらわれていました。ですけれども、主が一番最後におっしゃったことは、皇帝のものは皇帝に返しなさい、神のものは神に返しなさい、どちらにしろ返せと言っているのが主のご命令です。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に。あなたたちは手放すことがそんなに嫌か、手放すことがそんなにできないのか、手放すことがそんなに間違っているという言葉を望んでいるのか。皇帝にだろうが神にだろうが、返すべきものはちゃんと返しなさい。それが主イエスがおっしゃったことからです。ということは、課題になっているか問題になっていることというのは、人々は手放さなくていいよという、そういう言葉を待っている。手放さなくていい、それが自分たちの世界であってほしいと願っている。手放さなくていい、手放したら世界がガラッと変わってしまう、私の予定、それを手放したくない、私の理想、それを手放したくない、私の計画、私の世界、それを手放したくない。言ってみれば、この世界から出ること、それはまっぴらごめんだ、私の世界でいいではないか、世界が変わる、まして復活などということがあってもらっては、それこそ私たちの不幸なのだというふうに考えているのがサドカイ派、ファリサイ派であり、そしておそらくは私たちもまた同じなのかもしれません。世界はこのままで結構でしょ、自分の経験、自分の情報、自分の論理、それは間違いではありませんから、このままで結構ですよね、このままで行けますよね。皆さんも神様も私を応援してください。それが彼らの、私たちの心の中にある要求なのではないでしょうか。さて、そういう言葉に対して主イエスはおっしゃいました。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。モーセの書、これはエジプト記の3章の場面をイエス様はおっしゃっているんですけれども、今この議論はどうして始まったのかというと、もともとサドカイ派の人々が一番最初に、 先生、モーセは私たちのために書いていますというあのこの一文一言があるからこそ主はモーセを出して指名します。サドカイ派の人々はモーセの言葉をある意味で利用しました。このままとどまっていていいんですよね、握りしめたまんまでこのままじっとしていていいんですよね。前回読んだ皇帝の税金もまさに同じです。異教の者に仕えてはならない、異教の神に仕えてはならないというのはそれもまたモーセの言葉でした。モーセの言葉を大事にするということは何も世界を変えないで今の自分を肯定して今の自分を可愛い可愛いと言ってみんなも私のことを可愛がってくれる、それがモーセに仕えること、世界での私の喜び、信仰というものはそういうものですよねと言っているのがこの彼らの言葉です。言ってみれば信仰は今の私を認めてくれる、それが信仰ですよね、宗教ですよね。それに対してシュエスはこうおっしゃいました。モーセの書の芝の箇所で神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私は、神様がご自身をモーセに語った時にこう言った、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。当然その次に続く言葉はあなたの神です。神様はアブラハムとだけ仲良くなってその家族のことはどうでもいいと言っている神様ではありません。アブラハムの神様であってもうその後はお出ましにならなかったという神様ではありません。アブラハムの神、息子イサクの神であり、そしてそのさらに息子のヤコブの神である、そして続いてモーセの神でもあり、そして私たちの神である。神様というのはどういう神様か。進んでいくんです。とどまらないんです。おしまいにならないんです。終わりにならないんです。続いていって進んでいって次から次に神様は私たちのために恵みを与えてくださる。死んだものの神ではなく生きているものの神だ。どういう意味か。進んでいくという意味です。命と共にある。神様はこういう方ですよねというふうに神様にロックをかける。宗教はよくそういうことをします。神様はこういう人です、こういう方です、これが神様ですよ、辞典を作ります。でもそれは神様を殺すことです。死んだ神様、それが私たちの神ではありません。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、何が言われているのか。神は進みゆく神です。変わっていく神です。命ある神です。ですから命の先、死の先、死の先にもさらに神は進むし、私たちはその死の先にも導きいられる。それがシュエスがおっしゃっている復活です。復活の時、死んだ者たちはどうなるんですか。知ったこっちゃないんです。そんなことははっきり言ってしまえば進んでいくんですから、過去どうだったか、あの時どうだったかのということを今更ああだこうだ考えて、それとの整合性を合わせる、それこそまさに私たちが死んだ世界に身を置くということです。私たちは死んだ世界に身を置いて、未来がどうだ、これからがどうか、そういうふうに考えるのはこの私たちの脳みそではありますけれども、私たちの信仰はそうではありません。私たちの信仰はまだ見たこともない、まだ聞いたこともない、そういった進みゆく世界でこれから起こることを楽しみに待つ、それを期待するというのが私たちの信仰です。世界はこれからどうなっていくんでしょうかね。核は持つべきでしょうかね、持たないべきでしょうかね、核の使用はどういうふうにしたらよいでしょうかね。私は経験から、広島長崎の経験から、世界中はそういうことを考えます。大切なことです、大事なことです。ですけれども、それをやったからといって世界が本当に平和になるというふうに考えるのは聖書の発想ではありません。聖書の発想は、人は、世界は進みゆく、私たちの経験をも超えて、私たちの予定をも超えて進みゆく、それは暗い方に進むのではありません。明るい方に進む、私は必ず明るい方へと導かれるものなのだ。それが自分たちの 運命宿命として備えられているんだということを信じる。怖いから核を抑止しましょう。怖いからあの国の言うことを聞きましょう。怖いからあの暴れん坊の国を叩きましょう。怖いからから始めるのが私たちの世界観ではありません。平和ではありません。神は必ず私たちを明るい方へと導いてくださる。未来の話ではなく、今も過去も神はそうしてきたではないか。アブラハムの神として彼らを父と水の流れるところからイスラエルへと導き上ったではないか。イサクの神としてイサクを憐れんだではないか。ヤコブの神として12人の子供たちを与えたではないか。いつでも神は人々を憐れみ、励まし、恵みを与えてきた。そしてそれは終わったことではなく、その後も続き、今も続き、これからも続く。何も変わらず神の恵みは続きゆく。死が終わり、世界のおしまいが終わり、終わりではない。いつまでも続くのが神の恵み。終わりという言葉が私たちの時点から、私たちの思いから消え去る。それが復活です。終わりに怯えない、その先に希望を持つ、それが復活です。永遠の命、滅んでいくんだ、消えていくんだ、最後は死だ、そういった思いにとらわれながら生きていく、そうではなくて、永遠の命があるんだ、喜びがあるんだ、それを忘れずに進んでいく、それが復活です。私の経験や常識からは、そういった事柄が難しいのは聖書を読んでも分かります。私たち自身もそういうものが難しいのはよく知っています。ですけれども、信仰を持っていきましょう。信仰を持って、自分たちの経験よりも、自分たちの脳みそよりも、私の描いた予定の世界よりも、もっと大きいものがこの世にはあるんだという、その信仰を私が携えながら登るときに、私はおのずと神様が示してくださっている平和、喜び、未来にたどり着くことができるようになりましょう。信仰とともに、希望とともに、71年目、この時また私たちは平和について思いを馳せていますけれども、その平和について、私たちとしての、神のしもべとしての平和のあり方をまた築いていきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる神様、自分の思い、自分の言葉にとらわれます。自分の経験が、自分の得た情報が正義だと私たちは思います。だからこれを変える必要はない。これを変えてはならないと思います。ですけれども、それよりもさらに大きいものが、広いものが私たちに与えられている誠の世界です。広々とした世界に心を向けることができますように、広々とした神の愛に私たちが招かれていることを喜ぶことができますように、私たちの歩みがあなたによって守られ、導かれ、そこによって私たちがまたこの世に平和と喜びを述べ伝えることができるように、守り導いてください。私と共にいてくださる神様を信じて、この1週間も歩むことができますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌431番。